インフォメーションワイド市役所電話 283-1331 坂戸子ども議会小学生が意見提案議会や市政の仕組みを学習7月24日に市役所議場で坂戸子ども議会を開催しました。この事業は将来を担う子どもたちが市政や地方自治に関心を持ち自分たちの町坂戸の発展に貢献しようとする意識を高めることを目的としています。当日は市内の小学校12校から6年生の代表12名が集まり環境や地域の交流観光などについて市に対して様々な意見提案が出されました。また坂戸神谷桜小学校の3校は総合的な学習の時間等に学習した成果として坂戸市や学校のことについて発表しました。小野カレンさん坂戸小学校意見坂戸市を観光都市にしよう。中川空さん日西小学校意見坂戸を住みやすく絆の固い場所にする。今野美優さん城山小学校意見旧城山小リニューアル計画。金子春人さん片柳小学校意見北坂戸駅周辺に活気を取り戻そう。相田瑞希さん南小学校意見捨て猫捨て犬のない未来。佐藤彩さん意見みんなハッピー計画。堤ルナさん大谷小学校意見きれいで安全な坂戸市を目指して。木村みちるさん勝呂小学校意見公園を作ってほしい。昼間はるかさん千代田小学校意見本が好きな私たちのために。服部雄生さん神谷小学校意見交通事故を防ぐには。米田渚さん浅葉の小学校意見坂戸の文化や伝統歴史を大切に。蜷川哲さん桜小学校意見北坂戸小跡地の有効利用について。成果発表坂小ハーモニー大作戦坂戸小学校後藤ラウラさん塚原冬さん遠藤小太郎さん。成果発表坂戸市桜小の素敵な秘密桜小学校中島理沙さん柴村とわさん。成果発表神谷地区まで行って急神谷小学校鈴木陽太さん栗原翔太さん山内そなさん畑田光美さん。子ども議員の声抜粋とても緊張しましたが良い経験になりました。将来議員になってみたいと思いました。他の人の意見を聞いて共感することができました。多くの人の意見を取り入れることによって新しい視野が広がって人として成長できると思いました。普段は入れない議場で自分の考えを発表するなど貴重な体験ができてよかったです。今回の経験を生かして坂戸市の良さや直してもらいたいところを伝えるなどしてみんなが暮らしやすい坂戸市を作りたいと思いました。学習成果発表を見て自分の学校や住んでいる地域の良いところをみんなに教えるのは良いことだと思いました。問い合わせ学校教育課 充実しています。坂戸の学校教育。英語合宿、坂戸イングリッシュキャンプを実施。8月6日月曜から7日火曜に、埼玉県立小川元気プラザにて、英語力向上のための新規事業、坂戸イングリッシュキャンプを実施しました。市内の小学校から55名の6年生が参加し、6人から7人のグループに分かれて、外国語指導助手 ALT と一緒に山の中を歩いたり、英語ゲームを行ったり、カレーライスを作ったりしながら、英語を使って2日間を過ごしました。参加した児童からは、たくさん英語で話をして、すごく勉強になった。これからもしっかり英語を勉強したい。新しい友達もたくさんできて楽しかった。機会があればまた参加したい。などの感想が寄せられました。進めています。トイレの洋式化。本市では、児童生徒が気持ちよく安心して利用できる清潔なトイレとなるよう、小中学校全校でトイレの改修を計画的に進めています。小中学校全体でトイレの洋式化率は 55% になる予定です。平成29年度は三好の小学校、今年度は桜小学校のトイレの全面改修を行う予定です。なお、トイレの全面改修と並行して、トイレの洋式化も順次進めています。今年度末には、小中学校全体でトイレの洋式化率は 55% になる予定です。市内小中学校の教室にエアコンを設置。本市では、平成26年度から市内小中学校の普通教室にエアコンを設置しています。また、平成30年度には中学校の特別教室51室にエアコンを設置する予定です。児童生徒や教員から暑い夏も涼しい教室で快適に集中して勉強ができています。暑い中でも給食を残さず美味しく食べていますという声が多く聞かれました。今年の猛暑も元気に乗り切りました。中学生が英検に挑戦。中学生を対象とした英語力向上授業の一つとして、市内の中学校に通う生徒全員が英語検定英検に挑戦します。受験料は市が全額負担し、今年は10月5日金曜に各中学校で一次試験を実施し、3級以上の受験者で一次試験合格者は11月11日に坂戸中学校を会場として二次試験の面接試験を受けます。英検に挑戦することを通して、英語を学習するきっかけにしていただきたいと考えています。体育館に冷風送風機を設置。本市では夏場の暑さ対策として、市内小中学校のすべての体育館に冷風送風機を設置しました。市内小中学校の体育館は災害の際に避難所としても指定されています。夏休み中に体育館で部活動を行う中学校では毎日のように稼働しています。小学校水泳教室へプロの指導員を派遣。7月23日から8月2日にかけて、各小学校で実施した水泳教室に、市内にある4つのスイミングスクールから指導員を派遣し、児童の英力向上を図りました。クロールや平泳ぎで25メートルを泳げない児童を対象に指導していただき、たくさんの児童が25メートルを泳ぎ切る達成感を味わうことができました。参加した児童からは、泳ぎのコツが分かり、初めて25メートルを泳ぎ切ることができた。今度は50メートル泳げるように頑張りたい。などの感想が寄せられ、また一緒に参加した先生からも、児童の課題を分かりやすく伝えていて、大変勉強になった。などの声が聞かれました。 問い合わせ、坂戸市教育委員会。市長の市内企業訪問。この事業は、市長が市内企業を訪問し、意見交換等を行う中で、企業のニーズや課題等を把握し、本市と企業との関係づくりによる商工業の振興を目的に、平成25年度より毎年実施しています。本年度1回目となる企業訪問を7月12日木曜に実施し、次の3事業者を訪問しました。問い合わせ、商工労政課。広島産業株式会社、坂戸リサイクルセンター。会社概要。所在地、茅型307-3。設立、昭和60年6月。取扱品目等、セメント販売、生コンクリート販売、一般建設用材料販売、ハイコンクリート受け入れ、再生、採石、製造販売等。広島産業株式会社、坂戸リサイクルセンターでは、再生、採石、製造販売等を手掛けており、再生、採石、製造の各工程を見学しました。大型の破砕機材や作業に使用する大型重機は迫力があり、工程ごとの丁寧な説明を受け、リサイクルにおける取り組みに市長は感心していました。株式会社山崎電機。会社概要。所在地、小山123。設立、昭和62年7月。取扱品目等、金属、セラミックス等、熱処理炉の設計、製造販売及び保守サービス。株式会社山崎電機では、品質や環境に関する ISO を取得し、品質管理や環境配慮に力を入れていると説明を受けました。その後、工場で見学を行い、顧客のオーダーに合わせた熱処理炉の製造工程に市長は感心していました。株式会社マンホール商会、レジン事業部。会社概要。所在地、善王寺513。設立、平成21年4月。取扱品目等、FRP 製品。ハンドホール、電線等の点検口に使用されるもの、及び、蓋類、建設土木資材、接着剤及び加工用樹脂資材等。株式会社マンホール商会レジン事業部では、取扱商品であるハンドホールや接着剤等の説明を受けました。実際にコンクリート製の電柱を補強するために、アラミド繊維を巻きつけて強化するサンプル品等を見学しながら、技術力の高さに市長は感銘を受けていました。ご利用ください。婚姻届で記念写真撮影用顔出しパネル。坂戸市オリジナル婚姻届、出生届。サカロンの誕生日、8月28日に合わせて、婚姻届で記念写真撮影用顔出しパネルと、坂戸市オリジナル婚姻届、出生届を作成しました。顔出しパネルは、坂戸市オリジナル婚姻届を模したデザインとなっていて、坂戸市役所東口玄関脇の市政情報コーナーに設置しています。撮影を希望される方は、お気軽に市民課職員までお申し付けください。なお、撮影用にご自身のカメラ等をご持参ください。オリジナル婚姻届、出生届は、ところどころにサカロンが描かれている可愛いデザインとなっています。また、記念用の婚姻届、出生届をご用意しましたので、ぜひご利用ください。問い合わせ、市民課。婚姻届提出時、母子健康手帳交付時に、養蚕関連商品を贈呈。市では、 平成18年度から女子栄養大学と共同で坂戸市養蚕プロジェクトを推進しています。この度プロジェクトの一環として結婚や妊娠で新しい家族が増える方を対象に養蚕関連商品の贈呈を始めました。協力ハウスウェルネスフーズ株式会社。贈呈方法、婚姻届提出時に市民課窓口にて贈呈、母子健康手帳交付時に市民健康センターまたは子育て支援課にて贈呈、妊娠に必要な養蚕、養蚕は赤ちゃんの健やかな発育に必要なビタミンであり、妊娠1ヶ月以上前から妊娠3ヶ月までの期間に十分に取る必要があります。問い合わせ市民生活課。9月15日から21日は老人週間。みんなで築こう地域の支え合い。市では高齢者が元気で生きがいを持ち幸せを実感できる生活を送れるように生きがいサービス事業や在宅福祉事業などを実施しています。問い合わせ高齢者福祉課。生きがいサービス事業。敬老会、70歳と75歳以上の方を招待し長寿を祝います。今年は10月4日木曜に開催します。対象者には招待状を送付しますので時間を確認の上ご来場ください。ふれあい入浴補助券交付事業。市内在住65歳以上の方に1人12枚1セット、年度で1人1回を交付します。ご家族の申請受付もできますので、申請者の身分証明書を持参の上、高齢者福祉課窓口へ申請してください。各種イベント、高齢者歩け歩け大会、高齢者歌謡ショー、グランドゴルフ大会、ゲートボール大会等、健康増進及び相互の友愛を深めることを目的に各種イベントを開催します。老人クラブ。おおむね60歳以上の方を対象に、社会奉仕活動や地域社会との交流、レクリエーション等を行っている団体です。市内には40の老人クラブがあり、生きがいを持ち、健康づくり、仲間をつくる場となっています。在宅福祉事業。自宅で生活する高齢者を支援するサービスです。資格要件がありますので、申請後、調査を行います。ふれあい収集事業。所定のゴミ集積所へ、ゴミ、資源物を出すことが困難な高齢者に対して、直接自宅を訪問し、ゴミ等を収集するとともに、安否確認を行います。配食サービス事業。食事の支度が困難な高齢者に対して、自宅に食事、昼食を定期的に配送するとともに、安否確認を行います。紙おむつ等の給付。ご自宅で排泄の介護を要する高齢者に対して、紙おむつ等の給付を行い、家族への負担を軽減します。緊急時通報システム。緊急時にボタンを押せば受診センターに通報され、必要に応じて援助や救急要請等を行う装置を設置します。訪問理美容サービス。理美容室へ出向くことが困難な高齢者に対して、理美容師が自宅を訪問して理美容サービスを提供します。寝具乾燥消毒サービス。自宅で寝具を干すことが困難な高齢者に対して、直接自宅を訪問し、寝具の乾燥消毒と水洗いを行います。移送支援サービス。常時寝たきり、 または常時車椅子を利用していて病院等への移動が困難な高齢者に対し、専用の移送用車両により自宅と病院等との間を送迎します。その他、他にも様々なサービスがありますので、高齢者福祉課または地域包括支援センターへご相談ください。老人クラブに入りませんか？老人クラブとは、地域の高齢者が支える自主的な組織です。仲間づくりを通した生きがいと健康づくり、生活や地域を豊かにする活動に取り組んでいます。市内には現在40の老人クラブがあり、約3250人の会員が活動しています。今回は3つの老人クラブの活動を会長さんより紹介します。問い合わせ、高齢者福祉課。第二の人生を楽しく健やかに。千代田万寿会、内田和正会長。本会は千代田矢頭地区に居住する人を対象にした老人会です。会員の親睦、地域貢献を通し、充実した高齢社会を推進し活動しています。ラジオ体操やグランドゴルフの健康維持、増進活動やゴミゼロ運動、学童の下校時の見守りなどの地域貢献活動を行っています。秋には出前講座を利用して、健康づくりや交通安全などの学習に励んでいます。また、年末年始の交流会、旅行等は全会員間の親睦を深めています。これからも楽しく健やかに活動を継続していきたいと思っています。地域の方々と交流を深めよう。日西第六老僧クラブ、花田勝夫会長。日西第六老僧クラブは昭和55年4月に結成し、現在男性50名、女性27名の合計77名で活動しています。主な活動は、新春の集い、総会、納涼祭、一泊旅行、地区市民体育祭、年末の集い、グランドゴルフ、悠々大学です。特にグランドゴルフは、大会入賞を目指して練習に励んでいます。また、城山荘で行うカラオケ大会は、毎回時間が足りないくらいです。地域での交流や、楽しく様々な活動ができますので、興味がある方の入会をお待ちしています。元気に楽しく、一人一人を大切に。横沼福寿会、西里豊作会長。皆様こんにちは。私たちの会は市内の一番東にある創設約45年の歴史ある老人クラブです。現在会員数119名、平均年齢77歳、笑い声が飛び交い、賑やかな雰囲気で活動しています。神社公園の清掃美化活動や体育祭の参加等、地域貢献活動、高齢者三好野大学の参加、および一泊研修旅行、グランドゴルフ、ペタンク、将棋大会などを行っています。明るく楽しく元気なクラブで多くの仲間と活動をモットーに、地域の方々と交流を深めていきたいと考えています。介護保険の認定申請とサービスの利用方法。介護保険は40歳以上の方が加入する制度です。支援や介護が必要となった場合、要介護、要支援、認定申請を行い、認定を受けると様々なサービスが受けられます。申請できる方、第1号被保険者、65歳以上の方で日常生活に支援や介護が必要となった方、第2号被保険者、40歳以上、64歳までの医療保険加入者で、脳血管、疾患等の特定疾病が原因で支援や介護が必要となった方。申請方法、 申請書に介護保険被保険者証、第2号被保険者の方は医療保険の被保険者証を添えて高齢者福祉課へ提出してください。申請は本人や家族のほか地域包括支援センター等に代行を依頼できます。申請をすると訪問調査や主治医意見書に基づき審査判定が行われ、介護や支援が必要な度合い、要介護度が決まります。問い合わせ高齢者福祉課。介護サービスの利用方法。在宅サービスを利用したい場合、1、介護サービス計画の作成。要介護者は居宅介護支援事業者に、要支援者は地域包括支援センターに依頼すると、本人や家族の意見を踏まえた計画を無料、全額を介護保険で負担で作ってもらえます。2、サービス事業者と契約。訪問介護や訪問看護などを行うサービス事業者と契約します。3、在宅サービスの利用開始。施設サービスを利用したい場合、希望する施設に直接申し込みを行い、事業者と契約します。受けることができるサービスの種類。居宅介護サービス、要介護。要介護と認定された方のサービスです。在宅でその方の能力に応じて自立した生活を送れるよう、訪問介護や通所介護、デイサービス等が利用できます。介護予防サービス、要支援。要支援と認定された方のサービスです。心身の状態の維持、改善のため、介護予防サービスが利用できます。施設サービス、要介護。特別養護老人ホームや介護体制の整った医療施設などに入所し、リハビリテーションや日常生活上の支援や介護が受けられます。地域密着型サービス。住み慣れた地域で生活できるよう提供されるサービスで、坂戸市の被保険者のみ利用できます。市には、認知症対応型共同生活介護、グループホーム、日常生活上の世話や機能訓練などを受けられる地域密着型通所介護等があります。事業者が行う運営推進会議に地域の代表者として区自治会等役員、民生、児童院、老人クラブの代表者などの方へ参加依頼がある場合があります。福祉用具購入、住宅改修。介護保険では要介護、要支援に認定された方で必要と認められた場合に福祉用具購入費用、年間上限額10万円、および住宅改修に要した費用、上限20万円、なお原則1回限りの9割から7割分の給付を受けることができます。福祉用具購入や住宅改修をお考えの方は、事前にケアマネージャーへご相談ください。福祉用具購入。対象品目を指定事業者から購入したときに支給対象となります。対象品目、腰掛け便座、入浴補助用具等。住宅改修、対象工事が必要と認められたとき、なお工事開始前に事前の申請が必要です。対象工事、手すりの取り付け、段差の解消等。自殺を防ぐために私たちができること。平成29年、日本では2万1321人の方が自ら命を絶っており、自殺者数は交通事故死亡者数の5倍以上に上ります。かけがえのない命を守るために自殺について考えてみませんか。坂戸市の現状。坂戸市の平成24年から平成28年までの自殺者数は 年間20人前後で推移してきましたが、平成29年は12人に減少しました。坂戸市の自殺の原因と背景。厚生労働省地域における自殺の基礎資料によると、本市の自殺の原因は6年間の累計で健康問題が 64%、 次いで経済生活問題、家族問題と続きます。こうした悩みに加えて、本人の性格傾向、人生観、その人を取り巻く環境などが複雑に絡み合って自殺に至ると考えられています。また自殺者の9割がうつ病などの心の病気を患っていたことが分かっています。さまざまな悩みによって心理的に追い詰められた結果、うつ病を発症し、正常な判断ができなくなって自殺しか解決策がないと思い込んでしまいます。多くの自殺は本人の意思や選択の結果ではなく、心理的に追い込まれた末の死を選んでしまっているようです。気づいてください。自殺のサイン。自殺を考えている人はサインを発していると言われており、周囲がそのサインに気づくことが重要です。次のようなサインを多く認めた場合は、自殺の危険が迫っていると考えられます。自殺予防の10箇条。1、うつ病の症状がある。気分が沈む、自分を責める、仕事の能率が落ちる、決断できない、不眠が続く。2、原因不明の体調不良が長引く。3、狩猟が増える。4、安全や健康が保てない。5、仕事の負担が急に増える、大きな失敗をする。6、職場や家庭でサポートが得られない。7、本人にとって価値あるもの、職、地位、家族、財産を失う。8、重い病気にかかる。9、自殺を口にする。10、自殺未遂に及ぶ。サインを出している人への接し方。職場や日常生活の中で身近な人のサインに気づいた時や、いつもと違う様子に気づいた時は、声をかけて心配しているというメッセージを伝えましょう。そして本人の気持ちを尊重し、話を聞くことが大切です。丁寧に話を聞いたら、一人で悩まず誰かに相談をするように勧めたり、安心できるような情報を伝えるとさらに良いでしょう。医療機関の受診が必要な場合もあります。私たちは日々いろいろな悩みを抱えて暮らしています。家族や職場、地域での絆を深め、悩みを抱えている人のサインに気づいて支援し、専門家につなげることができれば、救える命があるかもしれません。問い合わせ、市民健康センター、電話 284-1621。 普段の備えがあなたの命を守ります。今日から始める防災対策。ブロック塀の相談窓口。今年6月に発生した大阪北部地震によるブロック塀の倒壊で痛ましい事故が発生しました。市ではブロック塀に係る建築基準や既存の塀の点検方法などの相談窓口を住宅政策課に設置しました。なお、ブロック塀は個人の財産です。所有者の責任において適正な管理をお願いします。取り返しのつかない事態を無前に防ぐため、塀の自主点検を行いましょう。ブロック塀の安全確認チェックポイント。ブロック塀について以下の項目を点検し、一つでも不適合があれば危険なので改善しましょう。まず外観で1から5をチェックし、一つでも不適合がある場合やわからないことがあれば専門家に相談しましょう。1、塀の高さは地盤から 2.2 メートル以下か。2、塀の厚さは10センチメートル以上か。 塀の高さが2メートル超の場合は15センチメートル以上。3、塀の長さ 3.4 メートル以下ごとに塀の高さの5分の1以上突き出した控え壁があるか。塀の高さが 1.2 メートル超の場合。4、コンクリートの基礎があるか。5、塀に傾き、ひび割れはないか。木造住宅の耐震診断、耐震改修補助制度、震災に強い安全で安心な街づくりの推進のため、木造住宅の耐震診断、耐震改修に要する費用の一部を補助します。対象住宅、昭和56年5月31日以前に着工された木造2階建て以下の一戸建ての住宅または併用住宅で市の定める要件を満たしているもの。対象、補助対象住宅の所有者で市税を滞納していない方。補助金額、耐震診断に要した費用、限度額13万円。耐震改修に要した費用の 23% に30万円を加えた額、限度額60万円。問い合わせ、住宅政策課。大地震に備えましょう。大阪北部地震や関東地方で震度4クラスの地震が頻発していることから、市でもいつ大地震が発生してもおかしくない状況です。大地震に備え、普段から対策をしておきましょう。家具の固定。地震の時、家具は凶器となります。しっかりと固定しておきましょう。家族間で決めておく連絡ルール。地震の時、家族と一緒にいるとは限りません。事前に連絡方法を決めておきましょう。坂戸市防災マップの活用。自分の住む地域の災害リスクを知っておくことは、防災対策を進める第一歩となります。平成30年7月豪雨においても、河川の氾濫による浸水エリアは、水害ハザードマップの浸水想定区域とほぼ一致していたと言われています。自分の住む地域の情報をしっかりと把握しておきましょう。防災マップは市ホームページでも公開しています。各地区の指定避難所の割り振りを決定。市では市内すべての小中学校と一部公共施設を指定避難所として指定し、備蓄品等を整備しています。この度、各地区からの意向調査をもとに、区、自治会ごとに使用する指定避難所の割り振りを決定しました。自分の住む地区が災害発生時にどこへ避難しなければならないのか、事前に確認しましょう。なお、浸水想定区域内の指定避難所は、水害時は使用に適さないため、最寄りの指定避難所を水害時の指定避難所としています。また、必ずしも指定の場所に避難しなければならないものではありません。状況に応じてやむを得ない場合は、最寄りの避難所へ避難してください。なお、詳しくは防災安全課へお問い合わせください。ローリングストック法。ローリングストック法とは、用意した備蓄食料を定期的に1ヶ月に1、2度食べて食べた分を買い足し備蓄していく方法です。食べながら備えるため無理なく備蓄できるので1週間分程度の備蓄をしていきましょう。9月2日日曜午前8時30分緊急速報メールの訓練配信。市民総合防災訓練の開始と同時に、緊急速報メールの訓練配信、避難準備、高齢者等避難開始を行います。配信時間に市内にいるすべての方の携帯電話が明動します。不都合がある方は、設定をオフにするか、あらかじめ電源をお切りください。また、NTT ドコモでは、 緊急速報エリアメールと呼称しています。緊急速報メールの受信可否については各携帯電話会社販売店にお問い合わせください。マナーモード設定中でも携帯電話が明動することがあります。対応機種であっても通話パケット通信中電波状況が悪い場合は受信できません。問い合わせ防災安全課。市内のお店でお得なメニューを楽しもう。坂戸町バル。坂戸町バルが今年も開催されます。また今年度は新たに店主等が講師となり、こだわり等の専門知識を皆さんへ伝える街中講習会を一部店舗にて開催します。プレミアム付き町バルチケットを持ってお店へ足を運んでみませんか。期間、町バル、11月17日土曜から25日日曜。アトバル、11月26日月曜から12月2日日曜。街中講習会、11月17日土曜から12月2日日曜。なお、各店舗により開催日が異なります。チケット、2000円、500円券5枚つづり、2000セット限定。販売日時、10月5日金曜から。販売場所、坂戸市商工会及び一部参加店舗。なお、参加店舗、チケット販売店舗の詳細は、坂戸市商工会ホームページにて随時更新します。問い合わせ坂戸町バル実行委員会、坂戸市商工会内、電話 282-1331。 平成30年住宅土地統計調査。住生活に関する最も重要で基本的な調査が10月1日を基準日として実施されます。住宅数や国民の居住状況を明らかにするだけではなく、高齢化社会を支える居住環境、耐震性、防火性等の住宅性能水準の達成度、土地の利用状況のほか、空き家の実態を把握することを狙いとしています。対象、市内約2500世帯、全国約370万世帯。調査方法、1、すべての世帯へ調査のお知らせを配布。2、調査対象となった世帯へインターネット調査書類を配布。3、インターネット回答のなかった世帯へ紙の調査票を配布。調査の対象となった世帯には、9月中に統計調査員が伺いますので、調査の趣旨をご理解いただき、インターネットまたは紙の調査票より回答してください。問い合わせ、住宅土地統計調査コールセンター、電話 0570-783939。 地区市民体育祭、10月7日日曜。なお、雨天の場合は中止となります。表があります。地区名、問い合わせ先、会場の順に読みます。三好の公民館、電話 281-0058、三好の小学校。すぐろ公民館、電話 284-8600、すぐろ小学校。坂戸、中央公民館、電話 281-1567、 坂戸小学校。日西地域交流センター、電話 281-0044、 日西小学校。大谷公民館、電話 285-2002、 大谷小学校。北坂戸公民館、電話 283-3962、 桜小学校。城山 城山公民館、電話 285-6657、 城山学園、浅葉の公民館、電話 283-6262、 浅葉の小学校、千代田公民館、電話 283-3822、 千代田小学校。表終わり。詳しくは各公民館、密斎地域交流センターへ。坂戸市民祭り第18回坂戸よさこい。日時、10月20日土曜、21日日曜、午前10時から午後7時、21日は午後6時まで。交通規制。開催期間中、交通規制を実施しますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。なお、中央図書館駐車場は、祭りの準備・片付けのため、10月19日金曜から22日月曜は駐車できません。問い合わせ、坂戸よさこい実行委員会事務局、商工労政課内。詳しくは、坂戸よさこいホームページをご覧ください。家族介護の負担を軽減、疑問を解決。家族介護教室。高齢者を介護している家族を支援するための教室を、市内の NPO 法人や介護事業所等の協力により開催します。日時、会場等は次の通りです。表があります。教室名、日時、会場、内容、定員、申し込み方法、参加費、申し込み開始の順に読みます。1. 身近な自然と触れ合って介護疲れもリフレッシュ。9月20日木曜午前10時から正午、駒川コミュニティパーク管理棟ホール、中里140。緑豊かな公園を活用してリフレッシュする方法を学びます。ハーブを使った香り水の制作。20名。電話で NPO 夢きらり駒川事務局、電話 090-9146-5207 へ。200円。受付中。2. もっと身近にシンプルに栄養バランスを知ろう。9月14日金曜午後1時30分から3時30分、特別養護老人ホーム、公実の家、地域交流スペース、浅葉1130-1、栄養や食事のバランス等、高齢者向けの食生活、20名。電話で特別養護老人ホーム公実の家、電話 298-3633 へ。無料。受付中。3. アロマで健康チェック、リラックスできる暮らしをサポート。10月19日金曜午前9時30分から11時30分、特別養護老人ホーム公実の家、地域交流スペース、浅葉1130-1、アロマによる癒しを学び、体験、20名。電話で一般社団法人、新美王子、電話 227-6508 へ、500円、受付中。4. マイケアプラン楽習会。かかりつけ薬剤師、薬局を知ろう。10月15日月曜、午前10時から正午。文化施設オルモ、情報研究室。芦山町 1-2。かかりつけ薬剤師、薬局の講演。在宅介護や自分らしい暮らしへ理解を深めるワークショップ。40名。電話で地域交流ボランティア、よりあえげ氏へ。電話 282-3836 へ。500円、 受付中。
丸五、
シャローム元気大学、10月28日日曜、午前10時から午後3時、特別養護老人ホーム、シャロームガーデン坂戸。
二堀1-1。
利用者の目線に立って、デイサービスの体験、25名。電話で、特別養護老人ホーム、シャロームガーデン坂戸。電話、282-4590へ。無料、受付中。
丸六、
排泄に関する正しい知識を知ろう。紙おむつの価格、排泄用品の最新情報も、11月30日金曜、午後1時30分から3時30分、坂戸市文化施設オルモ2階、ギャラリー 1-3、芦山町 1-2、紙おむつの価格、排泄用品の最新情報も、の講演、試食、体験コーナー、40名。電話で介護者支援の会坂戸、電話281-0162へ、200円。10月1日。
丸七、
ちょっとした工夫で介護負担軽減生活環境講座、12月14日金曜、午後1時30分から3時30分、特別養護老人ホーム後日の家、地域交流スペース、浅場1130-1。
介護負担の軽減につなげる生活環境の工夫方法、
20名。電話で株式会社 PMC ケアプラン歩み、電話227-6960へ。無料、11月1日。
表終わり。
動物たちも大切な家族です。動物に愛情を注ぎ、責任を持って飼いましょう。毎年9月20日から26日の1週間は動物愛護週間です。普段私たちに癒しや安らぎを与えてくれる動物たちについて理解を深めたり、家族の一員であるペットの飼い方マナー等についてこの機会に見直してみましょう。
飼い主の責任、修正しよう。ペットは最後まで責任を持って世話をしましょう。飼えなくなってしまったとの理由で途中で捨ててはいけません。周辺住民等への心遣い。散歩中の犬の糞は持ち帰ってください。猫は外飼いをすると交通事故等のリスクが高くなるので、室内飼いを奨励しています。
災害時の避難対策。
災害時にはペットも避難が必要です。避難所でトラブルを生まないよう普段からしつけを行いましょう。
犬、猫についての相談先。犬について、坂戸保健所、電話283-7815。猫について、埼玉県動物指導センター、電話048-536-2465。飼い犬や猫の行方不明、環境保全課。なお、保健所、警察署、または近隣市町村への連絡も有効です。道路上の犬猫等の死体、西戦争センター、電話281-3575。なお、土曜、日曜、祝日等は市役所日直へご連絡ください。問い合わせ、環境保全課。市民総合運動公演、各種教室。9月24日月曜に市民総合運動公演で開催します。かけっこ教室。時間、午前10時から10時50分。対象、小学生。定員60名、先着順。持ち物、室内履き、運動ができる服装。ウォーキング教室。時間、午前11時から11時50分。 対象、中学生以上、なお小学生と保護者の2名での参加は可能です。定員30名、先着順。持ち物、室内履き、外履き、運動ができる服装。共通事項、費用500円。講師、園原武博氏、日本陸上競技連盟公認コーチ、バルセロナオリンピック競歩日本代表。申し込み、9月8日土曜から参加費を添えて直接窓口へ。
足型計測会、時間午前10時から11時50分。受付は午前11時30分まで。対象、小学生以上。費用、無料。申し込み、不要。
なお、詳しくは、市民総合運動公園管理事務所へお問い合わせください。問い合わせ、市民総合運動公園、電話 284-1771。
救命講習会、10月から12月。内容、普通救命、心肺蘇生法、成人、及び大出血時の止血法。上級救命、心肺蘇生法、成人、小児、乳児、新生児、大出血時の止血法。傷病者の管理法、手当の要領及び搬送法。対象、坂戸鶴ヶ島市在住在勤在学者、中学生以上、定員各30名、先着順。なお、10月28日は20名、費用無料。申し込み、9月10日月曜から直接窓口または電話で警報を変え、土曜、日曜、祝休日を除く午前8時30分から午後5時。問い合わせ、消防本部警防課、電話 281-3116。 表があります。種別、期日、場所、時間の順に読みます。普通救命講習、10月5日金曜、坂戸消防署、午前9時から正午。 普通救命講習、
10月28日日曜、鶴ヶ島消防署、午前9時から正午。上級救命講習、12月11日火曜、坂戸消防署、午前9時から午後5時。
表終わり。
なお、駐車場に限りがあります。
明るい人権24。平成27年3月に入間郡市童話対策協議会が発表した人権に関する意識調査の調査結果、障害のある人の人権について、入間郡市12市町村に在住する満20歳以上の男女1056人に、障害のある人の人権が尊重されていないと感じる状況について聞いたところ、障害のある人または障害についての理解が十分でない 24.3% と最も高く、次いで就職活動や職場において不利な扱いを受ける 15.4% でした。また、障害のある人の人権を守るために必要なことについては、学校教育の中で障害理解教育を充実する 18.3%、 次いで障害のある人の就職機会を確保する 16.7% でした。障害のある人を含む全ての人にとって住みよい社会にするためには、全ての人が障害のある人について十分に理解し、必要な配慮を進めていくことが大切です。 問い合わせ、人権推進課。